皆様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家のおいしく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生、よろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はですね、はい、獣医学の基本となる気血水のお話をね、はい、しようと思って。
よく聞くようになりました。
気血水、
うんうん、
中医学ではこの気血水、気と血と水ね、はい、の、バランスが良いと健康が保たれていると考えられているんです ね、 ね、気血水ってもいろいろ聞いたことあると思うんですけども、
はい、
気が不足するとかね、
ええ
血が不足する、うん、また水が多すぎるとか、ね、
多すぎる
体の中でね、
うん、
そういった症状になるとこういう風な症状が出てくるんですよというお話をしていこうかなと思います。
はい、
あとですね、気を作る食べ物とかね、血を作る食べ物、水を流してくれる食べ物っていう食材の特徴のお話を今日はちょっとしていこうかなと思ってるんです。
ねえ、もうこれ知らず知らずにこの旬のものを取って体にいいんですよっていう聞くとね、本当に嬉しくなって自信を持ってお食事も作れますもんね。うんうんうん、
そうなんですよ。気血水ね、今日はちょっとそのお勉強と食材のお勉強をしていこうと思っていますので、皆様ね、4時まで生放送でお届けいたします。
はい、
皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯のお話になりますので、最後までどうぞお付き合いください。
はい、お願いします。
はい、はい、気血水の気のお話をね、はい、していきますね。
はい、
気ってね、見えないんですよ。
見えない、
うん、この世にはね、見えているこの今ビジュアル的に見えている世界と、見えない世界があるっていう風に中医学では考えられてまして、
うん、
今ビジュアル的に見えている世界が 5%、
は
い、
で
95% が見えない世界ですよって。
うわ、
でこの見えない 95% の世界のことを気、はい、という風に中医学では表していまして、
はい、
でさらにその中医学ではこの気がね、ものすごい重要視化されてるんですね。
そんなにね、気が割合を占めてるとは思いませんでしたから、
うんうん、そうなんです。見えない気なんですけども、でもね、日本人は上手にこの気っていうのを使い分けてまして、ね、あなた元気って言うじゃないですか、お友達とか、はい、元気って、この元気っていうのはあなたの気の元を聞いてるんですね。
あ、元気は気の元、
気の元どんな感じですか、気はどんな感じですかっていう感じで聞いてるんですね。
はい、
あとお天気ね、
うん、
天の気がいいと、
本当だ、
天気がいい、
いや
天気が悪い、
うん、
お天道さんのね、気を言ってるんですね。
素敵ですね。
でね、気合い入れていこうとかね、
あー言います言います、う
ん、あとあそこすごい気のいい場所なのよとか、
うんうんうん、
あの人気悪いわとか
本当
だ、目に見えないんですけど、
うんうん、
これはね、日本人上手に気っていうのを、まあ、使いこなせてるというか、見えないでしょ気って、ね、
うん、
でもこうやってね、なんていうんですかね、気持ちを整えるとか、
はい、確かに、
うん、っていう感じでね、
うん、
使ってるんですよ。
うわー、知らなかった。
そうなんですね。でこの気っていうのがね、役割がありまして、
はい、
まあ、生命エネルギーの源っていう風に、まあ、すごい重要ですよっていう風に中学では気のことを言いますね。で働きとしては、
はい、
体を温めるっていう働きも気がしてますので、ちょっと冷え性やねんとかいう方は、ちょっと気が少ないのかもしれないっていう風に考えられます。
うんうん、
あと、ウイルスとかね、
はい、
細菌の侵入を防ぐのも気ですよっていう風に言われてて、この経絡に沿ってね、まあ、体の周りにはね、気がこう覆いかぶさってるっていう風に思っていただければいいかなと思うんですけども、
はい、
この、まあ、オーラって言ったらオーラです、ベールって言ったらベールなんですけど、中学ではそれを見えない気が、この私の体、皆さんの体も気が守ってるんですね。だから気がちょっと少ないとウイルスとか細菌が体の中に侵入しやすくなってくるっていう風に考えますので、風邪をよくひく方とかっていうのは気が少ないかもしれない。 っていうふうに考えられます。
悪いものを、うん、バリアというか、うん、遮ってくれるんですね。
気がね、
すごい。
気を強く持つ
持たなきゃ
そうなんです。あとさ、うん、やる気とか気力がないとか言うじゃないですか、
はい、
そういうやる気が出ない時とか気力がないとかね、疲れやすいっていうのも気が消耗されてるっていう風に考えられるんですね。
あ、なるほどね、
うん、あと胃腸が弱いとか、うん、やっぱり冷えやすいっていうのも気をしっかりと補っとかないといけないっていうことになります、う
ん、はい、
で補ってくれる気を作ってくれる食材っていうのがあるんですね。
うん、聞きたいです、
うん、それがもうトップバッターに来るのがお米です。
お米、
ご飯、
も
ち米とか米とか鳩麦とかいう雑穀類、
はい、
っていうのは莫大な気を作ってくれるって考えていただいたらいいかなと思います。
そうなんですね。
だからおむすびとかね、はい、すごいいいんですよね、気を、元気の気を作れる。
あ、なるほど、うん、
今ちょっと糖質オフとかね、はい、まあ、流行ってるんですけども、ええ、やっぱり元気じゃないと物事進んでいけないのでね、はい、やっぱり元気の気をいただくのはやっぱり日本人としてはお米が一番いいですよっていうふうに言われています。
うん、そうだったんですね。
鳩麦もいいですので、鳩麦ご飯、うん、作っていただいたらいいかなと思います
そうですね、う
ん、あと根菜類、
はい、
山芋とか、うん、長芋とか、
ええ、
大和芋とか自然薯っていう芋類っていうのもすごい気を補ってくれる働きがあるので、こういう山薬っていう名前がついてましてね、山の薬って書くんですけども、長芋とか山芋とかね、大和芋っていうのはこの気を作る山薬に入りますので、そういった根菜類もいいかなと思います。
うわ、そうなんですね。
あとやっぱり鶏肉とか牛肉というお肉類も気を作ってくれますし、
はい、
あとは、高麗人参、
高麗人参、
うん、聞くと思うんですけども、ね、高麗人参サムゲタンにね入ってたりするんですけども、そのサムゲタンに高麗人参やハトムギやナツメやクコの実を入れると気血水のバランスが整いますよっていう風に言われてます。
あ、じゃあサムゲタンは割と最強。
そうなんです。今日も料理教室でサムゲタンをお出ししてたんですけども、うん、根菜類たくさん入れてね、うん、あの根菜類ってね土の中にで育つじゃないですか、
はい、
大地のねパワーを吸って育っていってますので、うん、大地ってねすごいミネラルもたくさんありますし、
はい、
地に足をつけて歩く、地に足をつけて生活をする、
はい、
っていうにはねやっぱり根菜類のこの大地のパワーをいただくといいんですよね。
すごいな、うん、なんか自然とつながってますね、人間の体は、ね、
そうなんですよ。だから大地のパワーをいただいて、うん、今日はさつまいもとか大和芋とか山芋とかね入れて、うん、サムゲタン、高麗人参も入れて、
実は私、
ね、先ほど
少しいただいたんです
先ほどご覧いただきましてありがとうございました。
もうすごい、あの具がまず大きく切られていて、迫力がありましたね、もう見た目で元気になりそうでした。
そうですよね、うん、あとそこにナツメとクコの実とかハトムギが入って、あれお塩だけの味付けなんですけども、すごく美味しいですよね。
びっくりですね、いろんなお出汁が入ってるのかなっていうぐらい豊かな味でしたよ、
う
ん、
ね、根菜類とかねいうあのものもちょっと味方につけていただくと元気になりますね。でこの気を補う時っていうのが、明日すごい重要な仕事があって、はい、気を使うだろう、きっと気のパワーを取られるだろうとか思う時は、前日にこのお米とか根菜類とか、まあ、高麗人参を使った、まあ、あのサムゲタンとかね、
はい、
うん、そういうのを召し上がっていただくと、
う
ん、予防になるんですね、気の消耗の。
あ、前日でいいんですね。
前日でいいです。で、あと今日もいいですよ、はい、今日すごく気の使う仕事が多かったとかね、っていう時に夜に気を補うものを食べておく、
後からね、うん、
今日ね食べておくとリセットできますね、
うんうん、そうなんですね、うん、
インターネットでね、気を補う食材とか、はい、薬膳とか引いていただくと、うん、まあ補気っていうんですけど、はい、気を補う補気類っていう食材がたくさん紹介されてますので、うん、インターネット引かれてもいいかなと思います。
わ、うん、かりました。
あとね、血を補う食材っていうのもあるんですよ、
はい、
血はね日本人のね8割が貧血ってっていう風に言われてますので、
多いんですね、
うん、貧血やから血が少ない方、うん、あ、そうそう、血が少ない方が多いんですよ、
ね、
そうなんですよ。で、貧血と判断されなくても、
はい、
口のね少なくなってきてる症状が、まあお肌にツヤがなくなってきたりとか、やっぱりこのお肌っていうのもその血液からの栄養をねいただいてますので、うん、
はい、
ツヤがないとか髪の毛にツヤがないとか、爪が割れやすいとか、うん、あと不眠寝にくい、
うん、
っていうのも血の少ない方の、
ほら、
うん、症状になります。
そうなんですね。
それが血虚というふうな名前がつくんですけど、貧血ではなくて、
はい、うん、
血虚っていうふうに言われてます。
はい、
でまたね、精神とか情緒を安定させる働きっていうのが血にあるっていうふうに薬膳では考えられてますので、うん、情緒不安定ってあんまり良くないじゃないですか、
はい、
やっぱり安定させて安心して生きていく、そのためにはねやっぱり血の力ってすごい必要なんですよ。
うん、
でやっぱりその血を養っておくっていうのが薬膳ではすごく重要になってきてまして、それが野菜では人参とほうれん草が効果があるっていうふうに言われてるんですね。
うん、そうなんですね。
人参って赤いね、はい、人参ね、その人参を食べて馬っていう動物は人参であれだけの大きい体肉、
うん、
まあ、あの筋肉と血液を作ってるんですね。
そっか、
まあ、人参それで血を作るんだなって言って覚えておいていただけたらいいかなと思います。
本当ですね。
あとほうれん草ね、
はい、
皆さんポパイがほうれん草を食べて、
ね、
うん、筋肉を作ってるっていう話はよくご存知だと思うんですけども、そのポパイはほうれん草を缶詰で食べてるっていうのを、
はい、缶詰がすごい日本にはね馴染みがなかったですよね。
星野さん缶詰でポパイ、はい、ほうれん草食べてるのは知ってるんですよね。あの
握りつぶして缶の蓋がパンって開くんですよね。
これね年齢がわかるんですよ。
そうなんですか。
ポパイがほうれん草を食べているっていうのは知ってるっていう人は多いんですけども、はい、それが缶詰やったっていうのがここで年齢の差がね分かれるというか。今得意げに言ってましたね。
言っちゃいましたよ。
缶詰を手で潰して食べている
そう、ね、
そうそう、だからほうれん草も血を作るよっていうのはポパイでね思い出していただいて覚えたらいいかなっていうふうに思うんですけども、うん、あとはやっぱりレバーね。
レバ
ー、うん、同じ部位を食べると元気になるっていうので、肝臓はやっぱり血をね貯蔵してるとこですので、同じ部位のレバーを食べると元気になるっていうふうに言われてます。
へー。
あとはシーフードがね結構血を作ってくれるんですよ。
うん、
イカとかタコとか、まあ、アサリシジミなどのあの、まあ、貝類っていうのは血液を上手にね作ってくれる働きがあるよっていうふうに中医学では言われますので、安心して情緒不安定にならないように生きていこうと思えば。日頃からシーフードを食べるとかほうれん草とか人参とか赤いもの、
はい、
あと緑黄色野菜の緑のものを食べておくっていうのはすごく理にかなっているものなんですね。
そうなんですね。
最近食べました？イカタコ。
イカタコ結構好きなんでね、
うん、
うん、ボイルのホタテとか大好きですし、
いいですね、
お刺身も好きですしね、
うんうん、そうなんですよ、うん、今日ちょっとね貧血気味かなとか思われる方、
はい、
貝のお味噌汁とか、
あ
うん、シーフードとか、
うん、
あのたこ焼きでもいいですし、
たこ焼き、あ、たこが入ってますね、そういえば
とかね食べると、まあ、あの血を作る働きが早いよっていうふうに言われてます。
最近ちょっと高いんですけどどうしましょう。
たこね、
うん、
高いですよ
ね。
でもこれで私の血を作ってくれると思って私分かってます
ね。
うん、
うん、
やっぱり異食同源って言いましてね、
はい、
食べ物って薬になるんですよね。
あ、
うん、それがやっぱり血を補うっていう目的を持った場合、うん、
はい、
タコって素晴らしい食材ですので、うん、そこは買っていただきたいなって
わかりました
思います。やっぱりね、はい、血がね足りないとね、まあ、美容だけじゃなくて精神面まで不安定になってきますよっていうふうに言われてます。更年期障害とかね、女性のトラブル、
はい、
まあ、いろんな問題があってそういうふうになられてるんですけども、中医学の考え方いくと、はい、考え方でいくとね、やっぱり気の不足している方と血の不足している方がそういう症状になりやすいっていうふうに言われてます。
うん、そうなんですか。
うん、だからしっかりと米類とか根菜類を食べて、
はい、
そしてやっぱり血の作れるシーフード、
うん、
私たちね祖先は海から来てるんですよ。
海から
知ってます
ね。
海から進化して何十億年か何百億年か知らないですけど、
はい、
最初はね海から来てるでしょ。だから私たちの人間の体もナトリウムっていう塩分必要じゃないですか。海の塩分ね、
うんうん、
ですのでそのシーフードとか貝類っていうのは海のものですので、
はい、
そういったものからね血を作りやすいんですよね。
相性が良さそうですね。
うん、あ、私ねちょっとね冷え性やねんとか、はい、ちょっと上昇不安定、更年期に入ってきてねんとか、ちょっといろんなトラブルがある方には私しじみのお味噌汁をね、うん、おすすめしてるんです。
しじみですか、
うん、毎朝しじみのお味噌汁飲んでっていう風に、はい、あれやこれや言うたらちょっとまたややこしくパニックになっちゃうので、はい、うん、もうしじみもう一品で、あ、うん、お伝えさせていただいてます。
そっか、しじみ大好きですけどね。
あ、本当、
はい、
しじみとかあさりとかね、グラグラと煮ていくとね白く濁ってくるじゃないですか、お水が、うん、それがねタウリンって言ってものすごい体にとっていい状態に変化してくれるんですね。
うん、
ですのでそのタウリンをいただくためにちょっと長い間湯がくとか、
は
い、身は固くなるので、はい、まあ、しじみとか、しじみは別にねもう身食べなくていいんですよね、その貝汁だけでね、
なるほど、
うん、アサリとか今からハマグリ出てくるのでおひなさんでね、
そうです
ね、うん、ハマグリをこう湯がいて、うん、で身が固くなりますので身だけ少し取って、はい、でもうちょっと10分ぐらいクツクツと煮て、でそのお汁をいただくっていうのもすごい養生になります。
あ、そうですか、
うん、
うん、
そういう風にねちょっと貝類も皆さん食べてるようにね心がけていただいたら、
はい、
食べると食べないこの1年間ってね、うん、絶対に老け度が違うと思うんですよね。
そっか、それを言われるとね、
うん、そうなんです、うん、で実は私イカとタコがすごい苦手で、嫌いなんですね。嫌いだったんです、
はい、
今もそんなに好んで、うん、わタコやーとかは思わないんですけども、
そうなんですか、
中学を習い出してからね、はい、やっぱり溶血って言って血を補うことの大切さをすごく勉強するんですね、でそこにはやっぱりねイカとタコすごい出てくるんですよ、で私よく出張にね、はい、出かけてたのを漢方の先生ご存知で、薬膳の先生がね、私を見るたびにまさこさんはイカなのよねっておっしゃってたのがすごく印象にあって、
はい、
でそれまでイカってあんまり食べなかったんですけども、はい、出張先とか居酒屋さんとか、まあね、食堂とか行った時に、はい、もう無理にイカをチョイスして食べるようにしてたんですね。
そうなんですか、う
ん、今もそうです、うん、そんな大好き好物ではないんですけども、イカとタコっていうのは食べるように、してるんですね。そうするとね、この10年を見たら、はい、イカとタコを食べない人生で10年過ごしてきたのと、今食べて10年過ごしてきてました、うん、
はい、
それとやっぱりね肌ツヤとかが違うと思うんですよね。
お
それぐらいほうれん草も気にして食べたりとかしますので、はい、
実感されてるんですね。
だ、分からへん。
いやでも確かに
食べなかった10年と比べたら、うん、きっと私は今つややかかなと思います。
つややかです。もうねどこ行かれてもやっぱり素肌の美しさね皆さんおっしゃいますもんね。
そうですね、まあ、ハトムギはねもう毎日のように食べてるんですけども、はい、そういう血を作るとかあと木を作るとかね、うん、っていう食材をちょっとチョイスして食べるようにはしてるので、そういう結果が出てるかなっていうふうには今思いますね。あとね、目は肝はね 目と関係があるんですよ。
はい、
目ね、だから目がいい人、うん、まあ、老眼鏡にまだなってないとかねっていう方は結構血がしっかりとみなぎってるっていう、みなぎってるっていうちょっと不思議なんですけど、うん、血がしっかりと充実してますよっていう証拠にもなってます、
うん、あ、そうなんですね。
目がしょぼしょぼするとかね、
そうそう、しょぼしょぼしたらね、うん、なんかしんどそうですしね、うんうん、
だから血をしっかりと補っていくっていうのを、これもインターネットで溶血食っていう風に引かれると、養う血をね、はい、血を養う食事っていうので引かれると、いっぱいアドバイス出てくると思いますので、それをねちょっと食べるようになさったらいいんじゃないかなと思います。
うそうですか、
うん、あと日本人で一番多いのは水毒症っていう風に言われてるんですね。気血水の水があまりにも多い、排出力が少ないっていう風に言われてまして、なぜかというとね、日本は湿気がすごく多いんですね。海に囲まれた国で、はい、うん、さらに梅雨っていう時期もあるじゃないですか、はい、でそうするとね、体が水分の飽和状態になってむくみやすくなって、それが続くと水毒になります。それを水毒症っていうんですけども、うん、まずやっぱりむくんでらっしゃる方っていうのは水毒になってますよっていうことになりますし、うん、あとね、喘息とかアトピーとか皮膚の問題ね、
はい、
っていうのも水のトラブルですよっていうふうに言われてます、 でそれで活躍されるあの漢方薬がやっぱりハトムギがトップに来ますので、
はい、
ハトムギを食べていただいたらむくみが取れるとかね、ハトムギ茶でむくみを解消できるっていうのは聞いたことあると思うんですけども、
はい、
ハトムギもいいですし、あのトウモロコシとか大豆製品、
はい、
そら豆とか、うん、枝豆とかね、そういう豆類っていうのもすごくいいですね。そうするとね、梅雨の時期ってもうじきあと3ヶ月ぐらい立つと梅雨の時期が来ます、
はい、
梅雨の時期にはね、うん、ちゃんとねそら豆とか枝豆とか旬のものがスーパーに並ぶんですよ。
本当だ、
なんかうまいことできてるなって、私いつもスーパーにそら豆出てきたら今年も出たか偉いなって
ねえ、ちょうど食べましょうねって言ってくれてるんですね。
そうなんですよ、
うんう
ん、だから水系をね、水はけを良くするにはハトムギとかそういう豆類、そら豆とか、うん、小豆とかね、
はい、
大豆製品っていうのはいいよっていうふうに言われてます。そうなんですよ、水を排泄していくね、
うん、
あとね甘いものが大好きな方はね、水水分を含んでしまう、塩辛いもの、塩分がすごく好きな方とか、
はい、
甘いものがすごく好きな方っていうのは、うん、あの水をね溜め込んでしまう体質になりやすいので、それも要注意っていうふうに言われていますね。
要注意、
そうそう、そういう形でね、うん、気を作る食べ物、
はい、
血を作る食べ物で、水をしっかりと流してくれる食べ物っていうのが中薬ではもう分かってる、う
ん、分かってるんですか。
そうなんです、
これでもバランスが大事っていうことですよね。
そうなんです、だからもうお米を主食として食べて、うん、でおかず、
はい、
緑黄色野菜を食べる、
うん、ああ毎回そのバランスで食べていれば、
うんうん
うん、
だからこのご自分が目しょぼしょぼしたなと思ったら、血足らん証拠やなっていうので、血を補う食べ物を、まあ、インターネットからこうダウンロードしといて、でそれを写メで撮っといて、
はい、
で買い物に行ってその食材を食べたらいいですね。
あ、ちょっと気にしてそれを多く取る、
うん、そうなんですよ、
うん、
まあ、魚介類とかレバーとかシジミアサリもいいですよっていうふうに言ってます。あと日頃からね、やっぱり元気でバリバリ働いてる人、うん、
はい、
っていうのは日頃からね、なんていうんですかね、もう無意識にそういうの食べてはるんですよね、う
ん、選んで、
うん、
そう、
そう、すごい、そういう方が多いなって最近すごく思います、うん、あの元気な方とか、
うん、
ツヤツヤしてはる人っていうのは日頃からね食べてるなっていうふうに思うんですよね。
あ、やっぱりちゃんと考えて選んでらっしゃるんですね、うん、
それか無意識なんですよ。
無意識
に自分が元気になるものを選んでるんですよね、
う
ん、
よくこう体が欲してるって言い方しますけども、うんうんうん、
先月ね、
はい、
参加してくださったラジオごっこの前さん、はい、
マイカーさん、
マイカーさんね、はい、すごい元気じゃないですか、体も筋肉があって、はい、ものすごくツヤも良くって、
うん、
やっぱりタコ好きって言ってましたもんね。しょっちゅうタコ食べて、昨日もタコ食べてきたって言って、
うんうんうん、
うわすごいなと思って、自然にそれを食べてるっていうのがね。
あ、そっか、
タコもイカもね、あの海の中でいいの食べてるんですよ。
いいの食べてる、
青魚、
はい、
すごい食べてるんですよね。
ああ
と貝類も食べやるからね、うん、だからそれをいただくといいよっていう風に。
なるほど、代わりに食べて、
うんうん
うん、いい体になってるんですね
そうそう、で気もね補っとかないと 95% が見えない世界で、それを補わないといけないっていう世界ですので、
ね、
うん、やっぱりねそういうあのお米類っていうのいいかなと思います、
うん、
でやっぱりね、このおむすびにするっていうのもいいんですよね、
はい、
お米をお茶碗にね予想だけじゃなくて、
ええ、
手で握るとそこでまた圧がかかるでしょ、
はい、
でその気が入るんですよ、なんか朝握ったおむすびをお昼ご飯に食べると、はい、朝の元気の気をちょっと消耗した時にいただくと元気になるんですよね。
なるほど、でもなんか確かにあのお母さん愛情いっぱいのおにぎりを、うんうん、お昼にね子供たちがいただくと、うん、なんかそれだけで元気になりそうですもんね。
で本当にそう思うんですよね、お茶碗でのねご飯が、うん、あの普通なんですけども、まあ、たまにはおにぎりを握ってね、あの家に出してあげるっていうのもいいかなと思います、う
ん、なるほど、
元気じゃないとダメよ、
そうですね
もう、うん、いい気でいるためには
ね
いい気を作ってくれる材料を食べとかないといけないっていうのが中医学の考え方なんですよ。
本当ですね、
うん、
でもそうやって見えない気をいっぱい日本人は言葉とかで 使ってるっていうのに改めて驚きました。
あとね、気使いが多いの日本人
また気ですね、
気を使う
って
言うでしょ、うん、だから日頃からね、もう本当に補っとかなか、
あ、そ
っか、うん、あのお米以外でもいろいろありますのでね、うん、インターネットとか見て調べられたらいいかなと思います。補給類って言います、そういうご飯、あの食材のこと、うん、気を補う食材、補給類。
なるほど、
それでちょっとね調べて食べてみてください。
はい、わかりました。ありがとうございます、はい、この後エンディングです。
はい、来月なんですけども、
はい、
このラジオは3月22日の水曜日3時半から4時までの間でね、また同じお時間でお届けしたいと思うんですけども、はい、ちょっと告知がございまして、はい、鳩麦の森、私ところの鳩麦のパン屋さんですね、それが東駒の方に第2店舗オープン予定となっております。
おめでとうございます。素晴らしい。
3月末ぐらいかな、うん、っていう感じで、
うん、大人気なんですね。
ね、ビーガンパン人気ですね。ビーガンスイーツとかもね、うん、ありますし、でそちらの方であのまた薬膳のお教室も始めたいなっていうふうに思っております。
そうなんですか、うん、
近代の近くなんですよね。
近代の近くね、
うん、東駒の駅から徒歩10分ぐらいのところに、うん、ケーズ電機とかね、ちょっとスーパーが紅葉さんっていうスーパーがあったりするんですけども、はい、そこの目の前に今建設中、うん、
建設中、
うん、素敵なお店になると思います、
うん、
この前ちょっとねあの行ってみたんですけど、もう内装はねできて、あとはあ、まあ、あの機材とかね、パンを焼くね機材とか入れるんだろうなみたいな感じで。
そうですか、うん、なんかデザインも気になるな。おしゃれですもんね、鳩麦の森さん。
おしゃれと思います。
あら、本当に
ね、3月末オープン予定なんで、はい、あの来月ここに来させていただいた3月22日にはあのお日にちお伝えできるかなと思います。
楽しみ、
うん、あとはねホームページの鳩麦の森で検索していただいたら、はい、あの場所とかあのどういうお店になっていくのかとかね、いうのも、公表しておりますの で、
そうです、
また見てください。
お店の名前とかってもう決まってるんですか？
あのね、私ところソレイユっていう会社の中に鳩麦の森があるんですけども、はい、ブーランジェリービオソレイユ。
あら、ちょっとおしゃれじゃないですかこれなんかいろんな意味が含まれてそうですね。
いや、パン屋さんという意味らしいですよ。
あ、そうなんですか。
でビオはオーガニックでしょ。
あ、ビオね、
うん、
そっか、
ブーランジェリービオソレイユ。
じゃあ海外の方も分かりますね、これだったら。
そうやね、
ねえ、ますます大人気ですね。
そうなんですよ、あのビーガン対応で乳製品一切使わずに作ったパンとか、うん、あと菓子類ですね、
はい、
あとはハトムギの製品、ハトムギちゃんをはじめ、うん、食べるハトムギとかね、いろんなハトムギを美味しくね召し上がっていただける商品をご案内させていただいてますので、はい、またホームページをね見て第2店舗目の方も遊びに来ていただけたらなと思います。
そうですね。さあ、それでは最後に鳩麦専門店、鳩麦の森の思いとは何でしょうか。
鳩麦を通じて皆様の健康と幸せのお手伝いができればと思っています。ぜひ鳩麦の森にお越しくださいませ。
はい、わかりました。ありがとうございました。ここまで鳩麦料理研究家の美味しく健康の時間でした。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子先生でした。竹川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もお願いします。
はい、よろしくお願いします。